はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書を順に読んでいますけれども、先週のところでいよいよイエス様が、福音を述べ伝え始めました。で、今日の箇所は、最初のお弟子さんたちが呼ばれて、弟子になるところ、もしくはついていくところ、そういうところが今日の箇所のところになります。イエス様のお弟子さんたちはどんな存在だったのかな、またどういうふうに弟子になったのかな、そういうところをご一緒に見ていけたらいいなと思います。あ、ちなみに今日は、久しぶりのって言うとおかしいけど、ウェルカム礼拝ですね。改めて皆さんを歓迎したいと思います。今日も私も歓迎しますが、イエス様が皆さんを招いているということですね。それを今日の御言葉からぜひ受け取っていきたいと思うんですね。弟子たちが呼ばれたように、私たちも今声をかけられ呼ばれていますよ。ぜひそのことを御言葉から受け取っていきましょう。さあ、ではですね、最初は18節から20節、いきなりちょっと長いんですけれども、ご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみてください。18節から20節をお読みいたします。いきます。せーの。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレが、湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。と書いてあります。ペトロとその兄弟アンデレが呼ばれて最初の弟子になりますけれども、今日のこの箇所を読んでみて、私が一番最初に目に留まったのは、その、なんていうんですかね、ことが起こる前のところの何気ない風景だったんですね。最初の一文、こういうふうに書いてあります。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時とあるんですね。私が最初に気にかかったのは、ああ、イエス様が歩いてたんだということなんです。なんてことない風景だと思いますけれども、だからこそ、なんだかすごく心に響いてきたんですね。イエス様は湖のほとりを歩いていたんです。私たちは聖書を読んでいると、なんですかね、全部日常のイエス様の生活を書いてあるわけじゃ当然なくて、本当に大事な出来事、キーポイントの出来事を、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4人は書き記しているわけですから、ある意味ではなんかこう印象に残る出来事ばかりが出てくるわけですよね。ところがペトロとアンデレが弟子になった時、そしてヤコブとヨハネが弟子になった時、イエス様は歩いていたというんですね。本当にただ歩いていたというんです。先週私ガリラヤ湖のね、湖畔に行ったことがあるっていう話をしましたけれども、その湖畔をイエス様は歩いてた。なんかこう想像してみると、へーって思いませんか？僕だけかもしれませんだとしたら別にいいんですけども、ただ歩いてたんだなって。その私にとってはイエス様ってこう特別な存在ですけども、そのイエス様がただ普通に歩いてるっていうことが、なんとも不思議な、そしてなんだかこう心に響くような、そういう風景に感じたんです。スタスタだったのか、どこどこだったのか、よろよろってことはないでしょうけども、どういうふうに歩いてたかは分かりませんけれども、まあ歩いてたんですね。不思議だなと思います。そして今日のこの箇所の、イエス様の行動っていうのは、本当にそういうことの、繰り返しているんですね。つまりイエス様は歩いていたんです。で、歩いてたら網を打っていた二人の漁師たちがいたので、ついてきなさいって言ったんです。二人はついてきたんですよね。そしてまたその後21節のところで、そこから進んでって書いてます。急にここから車乗るわけないので、また歩いてるんですよね。イエス様はそこから3人になって、トコトコトコトコ、スタスタスタスタ歩いていった。そうすると今度はまた別の兄弟がいた。それがヤコブとヨハネですよね。でまた2人にもついてきなさいって言って、その2人もついてきた。5人に増えた。そんなことが書いてあるんですね。僕はこの箇所を見てすごく印象に残ったと同時に、長年の謎が1個解けたんですね。 これ何かというと、子供賛美歌で出てくる、これ別に開けなくて結構です。106番にですね、この新しい子供賛美歌106番に、どんどこどんどこって歌があるんですけども、この歌の謎が解けたんです。でこの歌はですね、どんな歌か、どんどこどんどこ歩いていけば、どんどこどんどこ友達が来て、どんどこどんどこ二人になって、君も笑って、僕も笑って、神様はあの子供になって、どんどこどんどこ歩いていけばって歌なんです。変な歌じゃないですか。僕はもうなんか保育園でよく歌われるので僕はすごくよく聞くんですけど、前からずっと変な歌だなって思ってたんです。だって歩いてるだけじゃないですかこの話。歩いてるとだんだん人が増えていくんです。1番だと2人なんですけど、2番だと4人になるんです。で3番はなんと8人になるんですよ。4番ないですけど多分16人になると思います。っていうふうな、その歩いてる、イエス様歩いてるだけでなぜか人が増えていくっていう、そういう話なんですよ。変な歌だなってずっと思ってたんです。子供たちが楽しそうに歌ってるからね、何も言いませんけれども、なんだろうと思ってたんですけど、この今日の箇所の準備をしているときに、これだって思って、あ、これのことだったんだと思って気づいたんです。そうしてみるとすごくいい歌だなっていうふうに思えてくるから、不思議ですね。イエス様が歩いてたら、どんどこどんどこイエス様と一緒に歩く人たちが増えていった、ってそういうことなんですよね。何が言いたいかって言いますと、イエス様は私たちの生活のただ中に、日常の風景ですよ、歩いていたり、まあ、彼らにとって職場ですね、ペトロやアンデレにとって、あるいはヤコブやヨハネにとって、その職場で仕事をしているそのただ中に、イエス様がとことこやってきて、ついてきなさいって、私についてきなさいって言うんだって、まあ、そういうことなんですね。そのままおいでって、そう呼んでくださる。それでイエス様の後についていく、これが信仰なんですよね。私たちってこういうことだなって、まあ、この箇所を改めて見て思ったんです。それはなんだか特別なね、急に天から雷がバーンって落ちて、そしてなんかこう翼を生やしたイエス様がファーって降りてきて、さあ我についてこいみたいなことじゃなくて、本当に私たちの生きているその生活のただ中にもイエス様はどんどん歩いてきて、ついてきなさいって言ってくださる方なんだなって、まあ、そのことを今日最初に覚えたいと思うんです。私たちの信仰は何なんでしょうかね。私たちって一体どういう存在なんでしょうか。クリスチャンって一体何でしょうか。よくイエス様の弟子になるって書いてあるけど、弟子って一体何でしょうか。キリスト教っていうね、信仰を持ってる、まあ、それは確かにね、その通りで、私はそうだし皆さんの奥もそうであるけれども、でもその本質的なことは何なんでしょうか。私たちは一体何をしてるんでしょうか。それはですね、本当にシンプルなことなんですよ。皆さんもきっとそうだと思います。イエス様が私についてきなさいって言って、私たちはついていってるんですよね。それはどこか特別なところでついていってるんじゃなくて、皆さんの生活の中で私についてきなさいって言われているから、私たちはついていっているんですよね。これが私たちの信仰なんだなって、改めてそのことを覚えたんです。信仰は学問とは違いますね。だから勉強して何かできてくるものではありません。まあ、もちろんね、ある程度こうイエス様ってどういう方なのかとかって知らないといけないから、聞くっていうこと、あるいは聖書を読むっていうこと大事になるんだけれども、でも知識によって信仰が育まれていくということはなくはないけれども、ある程度は大事だけれども、でもそれが本質ではないですね。あるいは信仰って修行でしょうか、何か苦行のようなことをするのでしょうかって言ったら、それも別にそうじゃないんですよね。一体何ですか。あなたを呼ぶ声に答えてついていきなさいよって、私についてきなさいって、今日もイエス様は呼んでいるけれども、あなたを呼んでいるけれども、その声に聞いて従っていこう、これが私たちの信仰だということですね。今日もここでペトロ、アンドレ、ヤコブ、ヨハネに言っているように、私についてきなさいって、イエス様は私たちここにいる一人一人に呼びかけていますから、ぜひそれぞれに答えていきたいな、そう思います。さあ、じゃあ2つ目のポイントに行きたいと思いますが、今度はですね、19節をもう一回読んでみたいと思います。19節を開いている人はご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。はい、こう書いてあります。二つ目に注目したいことは、イエス様は人間を取る漁師にしようと私たちに言ってくださるということです。人間を取る漁師にしよう。 なんだそれって思いますね。人間を取る漁師、人間を取る漁、人間を取る漁師ってなると思いますね。まあ、特にここではちゃんと山水の方のね、漁師で書いてありますから、山の中で人間を取る漁師っていうと急になんか怖い話みたいになりますけれども、でも絶対にね、そう普通は適用されない言葉だからこそ、あ、これ例えて言ってるんだなということがはっきりわかるわけですね。まあ、つまり人間を取る漁師っていうのはイエス様のところに人々をお連れしていくということですよね。それが人間を取る漁師ということです。人は人を救えないですよ。私たちは別にね、誰かを救うことはできないですね。なんていうんですか、例えば、誰か困ってたら助けるとか、そういう意味での救うことはできるけれども、イエス様が与えてくださる救いはイエス様にしか与えることができないですよね。それは永遠の命であったり、罪の許しであったり、何よりも愛されるということですよね。そういう救いはもう本当にイエス様にしかないものですから、そのイエス様のところに、まあ魚釣りだとね、針引っかかっちゃってあれだけど、この人たち網ですから、まあ、網でもちょっとあれなのかもしれないけど、まあ、とにかく優しくイエス様のところにお連れする、まあ、それが人間を取る漁師だっていうことだと思いますね。私たちに今日もイエス様は語りかけています。あなたを人間を取る漁師にしようって、それは私たち一人一人にまた与えられている使命なんだな、そのことを第二に今日は確認したいと思います。どんな形でも、それぞれの形があると思います。どんな形でもイエス様を伝える人になりましょう、なりなさい、そうしようとイエス様は言っておられます。でそう考えてみると、まあ、恐れを抱く人もね、あるかもしれないですね。いや、それが一番ね、ハードルが高い使命だっていうふうに感じる方もあるでしょう。まあ、特に日本はね、クリスチャンの数が少ないし、また、なんでしょう、端的に言えば同調圧力の強い文化ですから、どっちかというと、一番大変なのがね、その伝えるということかもしれないです。でも、今日のイエス様の呼びかけに注目したいと思うんです。もう一回見てみると、どういうふうにイエス様は言っていますか？それは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言ってるんですよね。私たちがすることは何だと言われていますか？それはついていくことなんですよね。私たちがすることは、答えることはついていくことで、私たちが人間を取る漁師になるのはイエス様がすることなんですよね。このことをよく確認したいと思います。私たちがするのはイエス様についていくこと。私たちを漁師として用いてくださるのはイエス様のお仕事ということです。どうやったらそんなことできるの？漁師、私やったことないんですけど、できないかもしれないですってあたふたしちゃうかもしれないけれども大丈夫ですね。イエス様についていきなさいということなんですね。またもう一つ大事なことは、彼らがそもそも漁師だったということです。彼らはですね、そもそも漁師だったんです。だからこそイエス様は人間を取る漁師にしようって言ったんですよね。彼らが漁師じゃなかったらそういう言い方は多分しなかったと思います。彼らが漁師だったからこそ人間を取る漁師にしましょうというふうに言ったんだと思うんです。イエス様は彼らのこれまで生きてきた生き方のその先に、イエス様についていくならば人間を取る漁師になるっていうことをおっしゃっているんですね。自然と今までの歩みの先に人間を取る漁師の姿がついてくるんだって、そう言っているんです。で、私いろんな人と聖書の学びをしたり、あるいは信仰をお勧めすることももちろんありますけれども、そういうことをしていて、多くの人が不安に思うことがある。それはその一つはですね、クリスチャンになるとこれまでの生き方が無駄になるんじゃないだろうかって、そう感じる人があるということですね。今までの生き方を全部否定しなければ、ね、確かに先週のあのニコデモとイエス様の話じゃないけれども、人はね、新しく生まれ変わらなければダメなんだって言うと、ああ、もう一からやり直しかよって、今まで一体何だったんだよと、そうなる。今まで全部悪かったって言わなきゃいけないのって、まあ、確かに悔い改めるってね、悔い改めなきゃいけないんだけれども、そういうことですかって、そう思うかもしれない。でも、そうじゃないんだということですよね。彼らは漁師でした。それが人間を取る漁師になるんですね。つまり彼らの今まで生きてきた歩みのその先にもっと大きな意味を持って 新しい神様の祝福の計画があって、その先の歩みが続いていくんだということなんです。私たちもおそらく漁師はいないかもしれないですね、私の知っている限り。まあ港がねありますから、港の方から通っている方いらっしゃる、ひょっとしたら漁師の方もいるかもしれない、そしたら人間を取る漁師って言えるかもしれないですけども、皆さんそれぞれの、個性があって、やっていることがあって、生き方があって、ですから、まあ、一番端的に言えば、あなたは人間を取るあなたになるでしょうっていうことになると思いますね。それはこれまでの歩みがあるわけですから、他の誰も同じ歩みたどってない、他の誰も同じことを考えてきてない、全員違う。ですから、その歩みの先にあなたは人間を取るあなたになるんだって、そういうイエス様の呼びかけがあるんだと思います。どうやったらイエス様についていけるでしょうか、どうしたらイエス様についていくことになるでしょうか。例えばですね、 What did Jesus do って WWJD ってありますね、ありますねって言っても機嫌な顔されたので知らないという人もあるかと思いますけど、まあ、だいぶ昔に、いつ頃なんだろう、多分20年ぐらい前なんでしょうかね、おそらく。バスケットの、ね、NBA の選手ですよね、アメリカのプロバスケットの選手とかが、まあ、こういう腕のところにこうブレスレットじゃないんだけど、まあ、そういうゴムバンドみたいにつけてたんです。でそこにこう WWJD って書いてあって、で当時それすごい流行ってたので、日本にも輸入されてきて、あの紫スポーツってありますよね、あそことかで売られて、あそこの社長さんクリスチャンだから、あのそれを輸入してたんだと思うんですけど、それをつけてたです。それなんでかっていうと、だからクリスチャンのバスケの選手とかがそれつけてるんですよ。で WWJD だから、 What did Jesus do ですよね、つまりイエス様だったらどうするかなっていうことですよね。イエス様だったらどうするでしょうか。クリスチャンのバスケの選手たちがそれをこう腕につけることで、ちょっと自分のリマインドとして考えてるわけですよね。イエス様だったらどうするだろうかって、その生き方の一つの考え方として彼らはそれつけてたわけですよ。まあ、それなんか私すごく、あの人間を取るバスケ選手だなって思いました。そうだなって思うんですよね。彼らは別に漁師にはならない、そもそも彼らの一番得意な賜物を無駄にして漁師になってどうするんですかっていうことになるわけですよね。だけどそれはまた人間を取るバスケ選手、皆さんもそれぞれがある主婦かもしれないし、何もやってないかもしれないけれども、でだとしても全然構わない。あなたはあなたなんですから、これまで歩んできた人生があって、その中でいろいろな経験があって、あなたでしかない、あなたにしか持っていないものがあって、だからこそ人間を取るあなたにしようって言うんですよね。その時どうしたら私たちはいいんですか。ただついていくんだ、イエス様についていくんだ。イエス様についていくってどういうことですか。イエス様だったらどうするかなって、イエス様だったらどう歩むのかなって、そう歩んでいくということですよね。ぜひこのことを今日第2に考えていきたいと思います。今日も私たちに、あなたにイエス様は人間を取る漁師にしようって、そう呼びかけているんだということを受け取りたいと思います。さあ、最後です。そういった一方で、私たちがイエス様についていくときにもう一つの側面があるんですよね。それ何かというと、手放すものがあることがあるということですね。で、今日従っていくペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、みんな何かを置いていくんですね。じゃあちょっと見てみましょう。まず最初は20節を一緒に読んでみたいと思います。よしですか、いきます。20節、せーの。2人はすぐに網を捨てて従った。はい、こう書いてあります。まずペトロとアンデレは、すぐに網を捨てて従ったと言っています。じゃあ今度21と22を読んでみましょう。いきます、せーの。そこから進んで別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この2人もすぐに船と父親とを残してイエスに従ったと書いてあります。こちらのヤコブとヨハネの方は、船と父親とを残してイエス様に従っていったって、そう書いてあるんですね。一体どういうものでしょうか。網とは何でしょう。船とは何でしょう。父とは何でしょう。父は父に間違いないですけども、家族ということでしょうね。網っていうのは彼らにとっては、まあ、なりわいですよね。生きる手段であったわけですね。職業であったとも言えるし、あるいは専門技術と言えるかもしれないですね。彼らはプロフェッショナルだったわけです。魚を取るのがお仕事だったわけですよね。あるいは船や父親なんでしょうか。船は財産ですよね。 そしてお父さんは家族だし、愛する馴染みの人々って言ってもいいかもしれない。あるいは彼らはここで、まあ、実家でね、そのお父さんのもと仕事してたわけですから、その故郷を住み慣れた場所を離れてということになるかもしれないです。彼らはすぐにイエス様についていくのに、これらを手放したんですよと言っているんですね。ただし今日特に注意したいことは、ぜひ強調したいことは、彼らはそれを手放したけれども失ったのではないということです。彼らは一度それを手放しました。しかし今日のこの聖書の箇所の続きを読んでいくと、他の聖書の箇所のところを読んでいくと、彼らはそれを売っちゃったのではない、そうではなくて、やがてより祝福のうちに取り戻していくことになるということなんですね。それはむしろ彼らがイエス様に従って一歩踏み出した結果、一旦手から離れたんだけれども祝福に入っていった、その置いていったものまで祝福に入っていったということなんですね。彼らはなりわいを捨てていったけれども、人間を取る漁師っていう、またもっと大きなそういう働きに就くことになった、そういう祝福を得ていったわけですね。しかも彼らは漁師だったからそう言われたし、そうなった。それはすごく大きな意味がありますよ。漁師って何かっていうと普通の庶民だっていうことですよね。イエス様の周りには多くが、でもそれだけじゃないです、ちょっと偉い人も入ってたりするんです。だけど多くが庶民が一緒にイエス様と旅をしていくんですよ。だからすごい群衆が来るんですよね。もうみんなして病気を癒してくださいとか、話聞かせてくださいとか言って大量の人たちがついてきた。もうこの後見ていけば分かります。もういつも追っかけが大量にいて、もうずっとついてきちゃうって、どうしようかって、ご飯ないのにみたいなことになるぐらい来ちゃうっていうことですよ。その一つの一因は、イエス様のところに彼らがやってくるのは、文字通り網で取るみたいにザーって人々が集まってくるのは、彼らがいたからでもあると思いますよ。それは何でかというと、彼らが庶民だったからですよ。もしイエス様の周りの12人がみんな貴族だったらどうだと思いますか？みんなすごい服、いい服着てこうやって 歩いているとして、絶対近寄れないですよね。他の人たちは、あそこ行ったら絶対怒られるわって言って誰も寄ってこないけれども、でも漁師の人たち、その4人がもう最初の弟子ですから、みんなひょいひょいやってこれる、ひょいひょいっていうのもよくないけど、つまり誰でも気兼ねなくやってくることができるわけですよね。まさに彼らがついてきたことは、人間を取る漁師になり始めた一歩だったですね。あるいは彼らはイエス様が復活して、その後ちょっと待つ期間がありますけれども、家戻ったりしてまた漁をして過ごしますね。何かあったらいつでも戻れる便利な仕事だなっていうこともあるかもしれない。またですね、ちょっと誤解されがちなことは、おいおい、このペトロとかひでえなって家族置いていっちまったのかい、あるいはこうヤコブとかヨハネもお父さんかわいそうじゃないかって、もうどういうことか、後継ぎにしようと思ってたかもしれないねとか、いろいろなことを思うんですけれども、ちょっと社会的な背景は違うということも一応確認しておきたいと思うんですね。イエス様ついていったってことは、別にそんなに悪い意味じゃなくて、すごく家族にとっても誉れなんですね。それなんでかっていうと、ユダヤ人の社会の中だからです。ユダヤ人にとっては神様に従うっていうことが一番大事な価値観ですから、彼らが高名な、最近有名なイエス様についていったって、呼ばれてついていったんだよって言ったら、それはもう我が家の誉れなわけですよね。栄誉なわけですね。ですから周りのみんなも、なんか変なやつについていったから、みんなでちょっと言葉悪いけど村八分にしてやろうぜみたいなことは起こらない。全然逆だっていうことですね。むしろゼベダヤさんちのヤコブ君とヨハネさんは、イエス様呼ばれていったんだっ て、すごいわねって、なんで呼ばれるのかしら、漁師のくせにとか、そういう今の余計でした、今の忘れ、最後の忘れてください。やっかみも起こるぐらい、要はひょっとしたらそれぐらいの誉れだったかもしれないということですよね。さらにゼベダイ、まあ、特に皆さんの中ではこれ気になるんじゃないかなと思いますね。家族置いてくなよっていうところあると思うんですけども、まあ、大丈夫ですね。ゼベダイはですね、どちらかというと、裕福な漁師だったと思われますね。なんでかというと、また書いてないけど、マルコの福音書の方を読むと、雇い人とって書いてありますから、単なるその、自営のその家でやってるなりわいっていうよりは、まあ、網元みたいな立場だったんでしょうね。それがゼベダイだったということですね。ですから、その中で決して彼らが不利益を得たということはなかったと思います。さらに言うと、彼らがイエス様についていったことによって、呼ばれてもいないけれども、さらにイエス様についていく人があったんですね。例えばお母さん ですね、ヤコブとヨハネのお母さんが後で出てきます。これまた面白い出てき方するんですけれども、もうすぐイエス様のね十字架の頃だっていうタイミングになって、弟子たちがお互いに誰が偉いかって話をして、で挙句の果てにこのヤコブとヨハネのお母さんがやってきて、イエス様に対して、すいません、あなたが王様になった時うちの息子たちをサダイ人ウダイ人にしてくださいって言うっていうやつが出てくるんですよね。なんじゃそれってちょっとずっこけな感じのお母さん出てきますけれども、でもついてきたんですよ彼女はね。そこだけ見たらずっこけな感じになっちゃうけれども、でもこのお母さんはイエス様のところに従う人になってたんですよね。ヤコブとヨハネが行かなかったら別に行ってないと思いますよ。ヤコブとヨハネついていったから、お母さんもついてきたんですよね。聖書の別の箇所にはありますね、あなたはイエス様を信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるんですよって、そう言うんですよね。だから私たちは安心してついていくことができるんです。その先に手放したものまで祝福されるようになっているんですということですね。私たちは一度手放すように見えて、それは不安を感じるかもしれないけれども、ちゃんと神様は万事が益となるように、すべて悪くならないように計画を持っておられる、だから信じて歩み出しなさい、そのように呼ばれていると思います。私も今牧師の働きをしていますけれども、結果的についていくためにいろいろ手放したものがあっただろうなと思います。で思い出そうと思ったけど、あんまり思い出さなかったで、そんな手放してないのかなと思いますけど、まあ、朝ちょっと第一礼拝で考えながら、例えば僕もともとオルガンをやってまして、音楽をやりたいなって思ってましたけれども、まあ、その方向転換をして、全然今はやってないですね。でもそれ無駄になったことはないですね。全然無駄になってないと思います。そういうの結構真剣にやってたから、ある程度音楽できます。そんなにすごくはできないけど、ある程度できます。だから今ね、ユースの子たちと一緒に、音楽をやったりすることできます。あれやってなかったらできなかったと思います。そして、オルガンって別に今弾いてくださっているキムさんをディスっているわけじゃなくて、むしろ祝福してるんですが、一人でやる楽器じゃないですか。だけど、それ今やらないけれども、みんなとね、やるっていうことを通して、そこでまた交わりを持つことができるようになって、あ、これも、違う形の祝福だなというふうに今受け取っています。あるいは、故郷も離れていますね。僕、故郷東京なので、違和感を感じるかもしれませんが、東京で生まれ育っているので、東京で故郷なので、そこ離れていますけれども、でも、だからこそ、得た恵みや祝福もありますね。例えば、中高の時の友達だったりとかと、今でも、年に何回か会って、僕、ゲーム好きなんで、一緒にゲームをしたりして遊ぶんですけれども、それは離れたから多分やってると思います。そうでなかったら、わざわざ連絡取って始めようと思わなかっただろうなというふうに思いますね。その中で、クリスチャンじゃない友達たちも、ほとんどですけれども、でも、一緒に、過ごすことでいろんな証をすることもできるし、本当に嬉しいなというふうに思っています。他にも多分数えたら、今ちょっと慌てて数えられないけど、数えたらたくさん手放したけど、もっと祝福されたものがたくさんあったなって、そういうふうに思っています。これは私の証ですが、皆さんもきっとそういう祝福の経験があるのではないかと思います。ぜひこのことを信じて、イエス様に何かを手放すかもしれないけれども、もっと祝福されることを信じてついていきたいなというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って、御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、イエス様は歩いていて私たちの日常の中でついてきなさいって呼んでくださる方だということです。ですから今日も私たちについておいでって言ってくれてますので、ついていきたいなと思います。またその先に、人間を取る漁師にしようって約束をしてくださっています。それは何か今までのことが無駄になるようなことは全然ありませんね。むしろそれが大きく生かされて、人間を取るあなたになっていくと言います。ですからイエス様についていくということ、喜びを持ってスタートしたいと思います。そしてその時に何か手放すかもしれません。皆さんが今手放すように言われていることは何でしょうかね。イエス様ついていくのに、ちょっと一旦手放さなきゃいけないものもあるかもしれません。でも手放したら、もっと祝福を、その手放したものもされるんですね。ですからぜひそのことも思い巡らして、信頼していきたいなと思います。じゃあ他にも自由に今語られていることや促されていることがあったら、祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。